イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
どうも、残暑お見舞い申し上げます、池田です。
種ラジ、この番組はイベントやコミュニティの種について考えるラジオ番組でございます。
ございます。
よろしくお願いいたします。
ございます。
残暑ですね。なんか残暑っていう言葉がもう似合わない時代になってきました、ね、
嘘つけばがやろう。
残暑って何ですかね。
これね、うちわを持って今ね、はい、仰いでる岩崎さんが、はい、今あのマイクが揺れて音が聞こえると思いますけども、
風の音がね、
完全に残暑っていうか、
残暑ってこういうもんでしたっけ。
そうですよ。
僕残暑ってもっとすげえ極暑が来た後に、すげえ暑い時期が来た後に、はい、スッとこう気持ちいいぐらいの、秋に入る導入ぐらいの感じで生きてきたんですけど、残暑お見舞い申し上げますって、これあの残暑なんだお見舞いはがきみたいなの送るときはなんかそんな気分だったんですけど、今めちゃくちゃ暑いじゃないですか。
まあ、正直残暑が暑いか涼しいかっていうのは定義には多分入ってないと思うんですよ、はい、
お盆を過ぎたら残暑でしたっけ。
そういうことですね。
なるほど。
だいたいほら、あの暑中お見舞い出そうと思ったらだいたい残暑見舞いにしなきゃいけないみたいなね、そういうタイミングだったりしますか ら、
うん、
だからそのもう夏の終わり頃になれば、
はい、
あの暑かろうが寒かろうが、
うん、
残暑なわけですけど。
ちなみに暑中お見舞いって送ります、今って。
いや俺昔送ってたんですけど、ね、
昔僕も送ってました、うん、旅行先からとか絵はがきとか送ってました。
そんな風流なことしてた
ね。風流なことしてました、してました。押し花のついたはがきみたいなのです
ごい
懐かしい、そんな時期ですけれども。
そうですね、
はい、
もう時効のなんか話とかが、
はい、
できなくなってきてますよね。
そうですね。なんか気分がそのタイミングに合わないというか、今だったら残暑の気分に今残暑って感じになってない。でも残暑
ちょっとでも今度意識してそういう話してみようかな。
いや、それは僕らはこの種ラジについてはずっとすべきだと思ってますよ。
何何何、
四季っていうものをちゃんと意識して。
あ、このラジオでってことね、
はい、
普段しないかなと思って、
まあ、このラジオで多分1週間に1回意識すれば多分変わると思うんで。
いや、しないね。
いや、しますって。1週間、今週は、今日は体感でとか。
いや、違う違う。だって、その、この前、
はい、
暑さの話をしたから、
はいはいはい、
あの、明後日するってもんじゃないじゃん。
いや、でも1週間、あ、コーナー設ければいいんですかね、じゃあね。1週間の時節、
その、アトロク憧れやめろ。ということでですね、予定の
種
へ行きたいと思います。
お願いします。
28日から、
はい、
9月ですよ。9月3日までの予定をちょっとピックアップしていきましょう、はい、まずですね、29からはですね、
はい、
ポケモン GO サファリゾーン in 横須賀というですね、
はい、
これあのポケモン GO が流行ってないと思ってる人には、
もう最近はまだすげえ流行ってないってことに実感してきました、
うん、
また街中に溢れてきました。
なんかあのポケモン GO を初期にマッと流行った時にやった人からすると、はい、結構ルール的に変わってたりするんです
よ、
はい、本当に協力して戦うみたいなものがメインに押し出されたりとか、はいはい、あとまあそのもうちょっとしたら出るあのポケモンのスイッチ版と連動したりだとか、
はい、何でしたっけ、ピカチュウの話でしたっけ。
ピカチュウ、イーブイかな、両方がなんか2種類出るんですけど、はいはい、それと連携したりもするので、はい、まあ、ちょっと あのポケモン GO がさらにこう深く長く楽しめると。だから街中で数人集まってスマホ覗いてる人の、うん、
はい、
まあ3分の1ったら言い過ぎかもしれないけど結構いるよ。
ポケモンか妖怪ウォッチからですよね今ね。
妖怪ウォッチの話聞かないけどね、
ちょこちょこいますよ、うん、妖怪ウォッチやってる人。
でそういうのがまあお楽しみとしてあるみたいなので、まあ、横須賀これ多分またね、うん、薄いニュースになるんじゃないでしょうか。
サファリゾーンってちなみにこれ何ですか。
これはまあ会場のことですよね。
あ、そういう場所があるんですか、うん、動物がいるとか。
横須賀はこれ自治体が結構絡んでやってるみたいなんですけど、
やっぱり先進的だな横須賀は。
うん、そうね、まあ、先進的というか、うん、まあ、いろいろこう利害があってね、
ね
やってるんでしょうけ
ど、
一応でも事前応募抽選制のイベントらしいですな。
まあ、人気ありますでしょうからね、きっとね。
そうですね。さあ、そして、
はい、
31日まあ、ちょっといろいろね、31日問題もありますけども。
31日問題、
あの翌日、まあ、今年の場合学校じゃないんですけど、
はい、
あの9月1日って結構大きな問題をいろいろ抱えてるんですよね、あのほら自殺率が高いみたいな。
ああ、絶妙けで。
そうそうそう。なので、はい、あの NHK なんかは、はい、8月31日っていうのを、はい、なんかちょっとイベント化っていうか、8月31日を考えてみようみたいなキャンペーンを。
なんかやってますね。番組ありますね。そうそうそう。5分番組ぐらい。
8月31日の夜にっていう風な、はい、まあ、企画があって、はい、ちょっと読みますね。生きるのが辛い10代のあなたへ。サイトにこう書いてます。このサイトは10代の皆さんが学校に行きたくない、生きるのが辛いと思った気持ちを吐き出し共有できる場を目指しています。きっかけは夏休み最後の夜、不安で憂鬱な気分を分かち合おうと立ち上げたハッシュタグ、8月31日の夜にですね。ハートネット TV では1年を通してこのサイトやハッシュタグで10代の皆さんの気持ちに寄り添っていきますということで、8月31日に、まあ、ちょっとしたイベントというか番組もね行われたりとかするような、まあ、8月31日から、まあ、9月1日に向けての、まあ、問題というかそういうのがねあるっちゃあるんで、
今年は金曜日だから土日挟んで9月2日の夜みたいなイメージなんですかね。じゃあね、
まあだからその夏休み明けっていうことなんで、別にそのいつというよりかは、うん、まあ、象徴的に9月1日
8月31日
から9月、はい、まあ、だからね翌日学校だとすればその日が前、うん、ある意味ちょっと行きにくいみたいなこともあって、だから結構学校の先生たちはちょっと悩みな日なんですよね。あのね、気づかずにファーッと行ける子もいれば、それちょっと心にねちょっとしこりを持っちゃう人もいるかもしれないということですね。まあまあそういうさらっと言ってしまいましたけど、そんな感じなんですが、悲しいニュースとしてはですね、爆買いの象徴だったラオックス銀座本店が閉店すると。
おお、めっちゃ並んでましたけどね。免税店ですよね。
そう。なんでラオックスってこんなに流行ってるんだっていう、ね、不思議な気持ちで。
家電量販店の免税化を結構先進的に推し進めたんですよね、確かね。
そうなんだ。
はい、他に縛ると、縛りはもうねえや。あの、ヨドバシは。
秋葉原の電気屋さんみたいなね。
もともとね、そうですね。
なかったですけどね。さあ、そして9月は防災の日。そして、あの、映画寝ても覚めてもが公開されると。
あのっていう感じなんですね。僕もすごい注目してるというか好きですけど。
いやでもだってほら、はい、万引き家族と同等ぐらいな、まあ、同等というとちょっと、
まあ、カンヌでね、
う
ん、
はい、注目された作品ではありますけどね、はい、そして9月2日はあの今ね熱狂の、ね、渦に、まあ、いる人たちも多いんじゃないでしょうか。
二人とも興味がないから、
これ何とも言えない。2018年アジア競技大会がインドネシアジャカルタで開催してまして、これ閉会式
と。9月2日で終わるんですか。
そうですね。
やった。
いや本当に熱い戦いがね、
本当邪魔なね、いろんな番組が延長されたりとかいろいろあった、
まあね、僕あの池田としては、ね、テレビを見なくて済むっていうほっと一息、ね、
そこまで行っちゃってるの本当すごいですよ。
夏休み
見なくて済むっておかしいですよ、もう。
見てる人が珍しいんだろうね。
いやそうなんですけど、みんな
それではですね、イベントの方をピックアップしてまいりましょう。はい、岩崎さんお願いします。
僕イベントでもそうですね、1個ぐらい、まあ、当日の夜なんで参加できるか分かんないですけど、はい、先週もちょっとねお勧めさせていただいた鍋講座ボリューム40という、これからの文化情勢を考えるということで、まあ、映画とか、まあ、文化庁全体での、芸術助成制度の今変化のタイミングらしいので、それについてのお話をあの指揮者の方々がされるそうです。8月28日火曜日、夜に千代田区の輝きプラザというところですね、うん、で行われるそうなので、一般1000円でございます。もし行ける方いらっしゃったら行ってみてください、
はい、ありがとうございます。池田はですね、美術手帳の70周年イベントというのがありまして、タイトルとしては美術批評はどこへ向かうのかという、まあ、内容なんですよね。
うん、
あのまあ普段あんまりこう触れないとピンとこないことも多いと思うんですけど、
美術批評は特にね、
まあ簡単に言えばこれいいこれ悪いみたいなね、はい、あの絵綺麗、まあ面白い面白くないみたいな、まあ、そういう一口では語りきれない魅力みたいなものをまあ担ってくれるのが批評家の人たちじゃないですか、うん、それが時代の中でどういう意味があるかとかね、
はい、
でもやっぱこうねドラマとか映画とかは分かりやすいけども、比較的アートってなかなかこう言葉にね簡単にしづらいところもあって、
うん、
まあ、なので難しいなっていう印象があるんですけど、うん、それを言葉にしてくれるんだから、うん、そりゃ面白いイベントになるんだろうと、
結構ね有名な方々ですよね。長谷川さんとか塚田さんとか僕も知ってる、
まあ、正直僕2人とも3人とも知りませんけど、
ぜひ僕池田さんに聞いてきてほしいな。僕行けないんでこれ、
まあ、僕もこれ行くかどうか分かりませんけど、ね、だって銀座の伝え商店だよ。
いや何回も僕行ってますよ、いいとこですよ。
銀座6の6階だよ。
ええ、あのエスカレーターでビュンビュンビュンビュン上がって、もう
多分あのこれ全員つばの広い帽子をかぶって
どんなイメージでき
てるの、天下の松だらけだと思いますけど、
銀座楽しいです、
ということで、まあ、ちょっとこれね、あの美術批評、あのちょっとねアートに力入れてる本屋さんだったりもするから、
そうですね、
うん、あのちょっと深い話とか、あと客層も割と美術にこう
詳しい方がね、
詳しい方がいらっしゃるかと思うんで、うん、ちょっと深い話がね、
そう
ですね、聞けるんじゃないかなっていう感じです、ね、
あ、そうだ、僕あとあれですわ、はい、美術絡みでいうと今週末あの大地の芸術祭行ってきます。
あ、
はい、はい、新潟県の十日町市で行われている、はい、大地の芸術祭という、これがいつまでだっけな、9月の中旬ぐらいまでですかね、うんうん、開催されると思うんですけど、はい、タイミングとしてサンプルという僕好きな劇団がありまして、まあ、青年団界隈の、はい、とこから生まれた劇団なんですけど、それの公演、片桐はいりさんとかがね主演で出られる、公演が8月31日から9月2日の3日間だけ、
はい、
上郷グローブ座というところで開催されるので、はい、それに上
郷グローブ座、
はい、グローブ座というところで開催されるので、それに合わせていく形になりますが、来週ね、うん、まあ、体験の種とかで、その大地の芸術祭どうだったかみたいな話もできればなと思ってますし、池田さんは行かないですか。
大地の芸術祭行きたいんですけど、なかなかこうね、はい、まとまった時間が取れなかったりしますから ね、
日帰りで帰ってきたら結構切ないですもん。日帰りで行けないことはないことは分かったんですけど、
はいはい、
結構切ないですもんね、うん、それはそれで、
あの、ね、広いロケーションを、はい、まあ、できたらこうゆっくりね、
はい、
あちこち行こうとかじゃなくて、はい、その間の何もない道楽しむぐらいの気持ちでも余裕でね行きたいもん
ですよね。理想は車ですよね。僕車ないんで、もう電車とバスツアーでしか行けない、行くとこしかないんで、理想は車なんですけどね。まあそこら辺の話を来週できたらなと思っております。
ありがとうございます、
はい
はい、ということで予定の種でした、お相手はイベントに時々行く人池田と
イベントを作る人岩崎でした。
種ラジまた。